ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。砂時計の2回目はですね、醜い日本人って。まあ、醜いって言うとね、なんか失礼なんですけども、本当にまあ人間さ、面白いもんですね。まあ、誠実で、ね、嘘がなく、恩義を感じて、弱い人には慈愛で接するっていうのは別に全然苦労も何にもないしね、気持ちもいいしね、毎日明るく過ごせるからいいのに、まあ人間っていうのは難しいもんですね。まあこういうふうにこう、人間がこう難しくできたので、結構我々は小説読んだり、まあ音楽はそういうのあんまりないんですけど、絵画を見てね、この人意地悪な人だと思ったりするっていう、楽しみってなんですけども、そういうあやがね、あるんでしょうね。まあ、醜い日本人の典型っていうと、密告するのが好きな人いるんですよ。ちょっとあの人こういうん、こういうの。それが密告でね、普通密告ってのは大体虚偽、嘘と重なるんですよ。正しいことってのはあまり密告しなくてもいいんですね。なんでかっていうと、正しいってのは表面に出てますから。だから密告はまあ、僕の経験ですと、密告であの人こうなのよとか、これは実はこうなんだってやつは、半分ぐらい間違ってるんですよ。なんで間違ってるかって言ったら、密告自体が嘘なんですね。だから、まあ密告と虚偽っていうのはセットみたいなところがありましてね。だけどね、密告するんだったら大っぴらに言えばいいんですよ。それから人が言って他の人に言ってほしくないっていうものはね、言わないと。これでいいんですよね、別さん。わざわざそんなことしなくてもね。それから、悪い人同士は密告しなきゃいけないのかもしれませんね。お互いに隠すから。だから密告が必要なんですけど、片方が誠実だったらば密告はいりませんよね。だって誠実な人っていうのはそのままですからね。密告することがないですよ。だから最近ね、私ね、時々密告されてるんですよ。でね、ごく最近、昨日聞いたね、僕の密告はね、武田はね、認知症なんだっていうのがあるんですよ。いやいや、まあね、認知症もいいんですよ。認知症もいいんですが、私は医学的には認知症じゃありません。だけど、このね、武田は認知症だって言ってる人を僕よく知ってるんですよ。どの人が言ってるかって。それはね、人っていうのはね、大体、悪口は大体わかるんですよね。またこれが不思議なことに。それで、それはね、私を落とし入れようとしてるんですよ。で、落とし入れるところがあんまりないんで、とにかく武田は、まあ、年齢から言ったらそういう可能性があるからね。だから僕だって気をつけてるんですよ。もちろん、75過ぎたら運転免許証もそのままスッとは取れないんですからね。あれですよ。今こうやってちょっと言葉が出ないとね。だけど僕はまだまだ出る方ですよ。40歳ぐらいの人でも、僕よりか全然言葉が出ない人っていっぱいいますからね。まあ、とにかく密告。それから、醜い日本人のとにかくトップは嘘ですね。虚偽。まあ、嘘つく人は結構多いんですよ、これ。でね、嘘のうちでも自分を取り繕うための嘘っていうのもあるんですね。まあ、よくありますよ。ちょっと遅れてきました。実はこういうことがあって、こういうことが嘘なんですね。そういう人って面白くてね、最初から遅れそう、時間に遅れそうな時に、その時はこういう嘘でごまかせばいいやと思ってる人が多いんですよね。で、こういう人って結構辛いでしょうね。つまり、僕なんかそういうのないから、僕の場合も、もし遅れたらね、僕はあまり遅れないんですけど、時間に遅れたらね、もうそのまま言うんですよ。ちょっとトイレに行きたくなっちゃって、すいません、ちょっと遅れましたとかね。それからなんか、駅で前にちょっとノロノロした人がいて、前の電車に乗り遅れてしまいましたとか。もうそのまま言えばいいんですから。それから、例えばね、財布をね、ポケットに入れないで出ちゃうなんてことあって、それでそれをもうどうしても取って返さなきゃいけないから、最近では携帯とかね、最近僕は携帯を忘れるってことはあんまりなくなりましたけど、そういう時そう言えばいいんでね。別のあれなんですけども、大体嘘を突き出すと嘘つく、癖がつくんでしょうね。嘘でごまかしてなんとかなると。しかし僕はね、ここもね、少し、真面目な話で恐縮なんですが、嘘をつく知恵を働かせるなら、嘘をつかない方が楽ですよ。生活は全然楽。だからまあ、嘘つきってこの世の中にいるんですけどね、嘘つきの人って結構大変な人生を送ってるんじゃないかなと思うんですね。密 告して嘘をつくっていうのはね、僕の身の回りにものすごくいるんですよ。特にこの頃増えてきましてね、政治に関係することなんてやり始めますとね、いや、今は日本の政治がそうだからいけないんですよ。政治っていうのは、誠実が一番重要ですからね。何しろ政治っていうのは国民に対して自分の身を捨てるっていうことですからね。だから、そうなんですけど、なんかね、今の日本の政治っていうと、むしろ密告拒否が多いんですよ。それから、世界的にあるものは、リコですね。これは、私いつも、説明してますけども、外国って言ったらね、外国って一般人からできるのかって言ったらできます。中国、中東、中央アジア、それからヨーロッパ、アメリカ、これ全部ね、文化ね、力がすべての文化なんですよ。これは例えば神様を見るとわかりますよね。まあ、ひばりクラブをお聞きになっている方は僕はしょっちゅう言ってるんで、もう耳たくかもしれませんが、日本以外の国の神様のトップは、必ず男性で力持ちで剣を持ってるっていうのが普通なんですね。で、これは力によって、支配する。つまり、力が正しいっていうね。これ変な話なんですよ。今でもそうだから、大きい国が小さい国を攻めたりするんですよ。力のある大きい国が小さい国を攻めるときにね、戦争するときに、小さい国が、それでいいですかと聞いてね。そして、戦争するってことはないんですよ。嫌だと言ってんのに戦争するんですよね。俺たちは大きいんで力があるんだから正しいんだって。お前の国を占領するのが正しいんだって言ってんですよ。でね、私はこの前の大東亜戦争ですね。第二次世界大戦で日本が戦争したの。これはね、非常に歴史的に珍しいんですよ。日本という小さくて資源もない弱い国がですよ。アメリカ、イギリス、オランダ、中国を宣戦布告したんですから。ちょっとこれ考えられないですよ。日本という国が、その時に日本はアメリカに対して、鉄鋼とかね、石油の 70% 以上をね、依存してたんですよ。勝てるはずないんですけどね。だけどやっぱり、正義は石油が多い方とか、今頃ね、そういう議論があるんですよ。日本はね、なんでそんな石油が多くて鉄鋼が多いアメリカとか、おまけにその頃世界を制覇したイギリスからオランダ、それからアジアでは一番大きい中国。まあ、中国は白人に寝返りましたからね。しょうがないから戦わざるを得なかったっていう面があるんですけども、そういうとこと宣戦布告したのと。何考えてんの、日本は力が弱いじゃない。資源ないじゃない。つまりいけないんですよ。それが本当はいけないんです。本当はそうじゃなくて、日本に正義があったかどうかってことなんですよ。それが問題ですね。そうじゃなかったら、女の人なんか外歩けませんよ。力弱いんだから。だから力が全ての外国文化ってのは大体男性が優位なんですね。皆さんね、ヨーロッパの方が男女平等が進んでるって、もう全然そんなことありません。ヨーロッパで生活していた人はみんな合意してくれると思いますけどね。日本は力じゃないんですよね。正義なんです。それをやっぱり日本の神話でも表してますね。天照大神は、スサノオノミコトが乱暴したときに、日本以外だったら乱暴したスサノオノミコトを、天照大神は剣で切っちゃうんですよ。殺しちゃうんです。力が強い人が力が弱い人を殺していいという文化なんです。とか日本だけ違うんですよ。日本どうしたかったらね、天照大神、女性の神様、まあ一応、神様って女性男性ないんですけど、一応まあ、女性として描かれてるって言ったら正しいですかね。天の岩戸に隠れちゃうんですよ。そうするとまあ太陽ですからね。まあ天照大神ってな。だから、真っ暗になっちゃうし、ジメジメしてバイキンが湧くしってみんながたまらないから出てきてくださいって頼んで、じゃあよく反省したんなら私出てくるわよって出てきたのが天の岩戸の物語で、これ素晴らしい物語なんですよ。要するに力が全てではない。もう全てどころか。力が強い方が正しいんじゃないっていうね。世界でももう稀に見る思想なんですよね。で、こういう思想でやってきた中国だとか、それから、まあその他ヨーロッパね。まあ中国、ヨーロッパといえば途中は言わなくていいと思いますが、まあその文化はですね、本当に緊張した毎日。 そしてごく一部の人だけが満足を与えられるんですね。今のアメリカなんかそうですね。それから、あれを見たらわかりますよ。なんかね、力があるものができると、それ文化が進んでるとか文明が進んでると錯覚する人がいるんですね。学者なんか特にそうですよ。力がすべて。例えば成績のいい方が偉い人だと。100メートルが速い方が偉い人だと。そんなことないんですよね。人間というのは人格ですからね。誠実である。ね。恩義を感じる。慈愛があるっていう人が偉いんであって、成績がいいとか、100メートル速いとか、力持ちだってのは別にね、まあ、拍手してもいいけどみんなで、そのぐらいのことなんですよ。ところが、そういうものがいいと思ってるのがいてね。そしてね、それでまあ、なんか大学受験だとか、なんかそんなことばっかやってるわけですよ。で、これは、僕は、これは生物学的に言えばね、非常に曲がった形で、実はまあ、生物が誕生したのは38億年ぐらい前なんですけども、両生生殖ができたのはだいたい12万年ぐらい前、12億年ぐらい前で、38億年前に、生物が誕生して、12億年ぐらい前に両生生殖になって、それで6億年ぐらい前に多細胞生物ができるんですね。まあ、多細胞生物が確認できるのは5億5000万年ぐらい前なんですけども、どうもいろいろな研究を見てますと、おそらく6億年前からもうちょっと前から多細胞生物あったような気がするんですね。多細胞生物ができますと、細胞がこう分化しますからね。脳とか目とか足とか胴体とかってのは別々にできるわけですよ。単細胞っていうのは一つの細胞ですからね。足作るわけにいかないから変な弁毛をつけたりなんかするわけですけども。とにかくそういう分化がする。そうすると頭ができますね。だけども人間が生まれるまでは、6億年間は、頭は、まあ人間で言えば古い脳しかないので、書き換えできないんですが、その代わり、利他的なんですね。やっぱり、生物っていうのは利他的じゃなくちゃダメなんですよね。ところが人間だけが200万年前から、まあ人間ってのは700万年ぐらい前に、まあ、猿から分かれたというふうに考えられているわけですけども、霊長類から分かれたって言ったら正しいですかね。で、その霊長類の中で頭脳が発達して、男性の頭脳が先進史を超えたとき、まあ、今から200万年ぐらい前に、利己的になるんですよ。これから戦争も始まりますよ。利己的だから。ねえ。生物はね、やっぱ偉いんですよ。人間以外の生物ってのはどんなに強くても、弱いものに戦争を仕掛けて殺しちゃうなんてことないんですよ。ものすごく飢饉が来ても、やっぱりみんなで一緒に死ぬんですね。肉食動物、獰猛な肉食動物もそうなんですよ。まあ、そういう意味では、実は日本人だけがね、おそらく5万年間の石器時代でですね、そういう日本人の性質ができたんだと思うんですけどね。まあ、素晴らしい国ですよ。だからこの醜い日本人ね、密告好き、嘘好き、自分だけっていう人はね、できれば他の国に行ってほしいですね。これ他の国だったら立派に通るんですよ。だってそれがいいとされてるんですから。力が強い方が正しいとされてる。ね。力を発揮するためには密告も必要だし、虚偽も必要だってんで、力を俺はつけたから俺は偉いんだっつってるアホがいるんですけどね。それはもう日本人じゃないから、どっか遠くに行ってくださいと。まあいうことですね。まあ、本当にそういうことは重要なことですので、まあ醜い日本人が周りにいるとね、10人のうち2人もいるとね、本当に僕の生活なんかも嫌になりますよ。2人なんだからあなた方ね、どっか行ってよと言いたくなっちゃうんですけどね。日本人は違うんだ。この際、自分が醜い日本人として生活しないように。短命ですよ。もちろん病気がち短命です。当たり前ですけどね。これは人間の命の決まり方っていうのを後でやりますが、それを見ればわかる。いいことですね。